本日のマタイによる福音書第6章の御言葉は、祈りについてのイエス・キリストの大切な教えの部分であります。前半部分は、偽善者のように祈るなという厳しい注意が示されています。偽善者という言葉は、言葉の通り、偽りの善、良いことをのようでいて、それはあくまで偽りであり、本当のところは少しも良いものなどではないわけです。ことに、この祈りに関してはいかにも信仰深いように見せかけていても、しかしそこに偽りがあるというのです。本当のところは、少しも信仰深くなどなく、神様をそっちのけにして、人から褒めてもらおうということしかありません。それこそ、神や信仰や祈りということを、自己目的のためにいいように利用している。実に罪深いことになります。このようなことを平気でやる人間は、そうそういないだろうと思えてもきます。それなのに、イエス・キリストは大切な祈りに関して、こうしてかなり丁寧に、偽善の祈りにならないようにと お教えになっております。つまり、この主の言葉を直接聞いている人たちも、現代の私たちも、案外自覚していなくて、いつの間にか、ここで言われている偽善者と同じことをしている可能性がある。そのことを自らに問い直していかなければならないのではないでしょうか。八節までの偽善者や異邦人のように祈るな、と主が言われていることで、善者の偽善者と呼ばれている人たちのしていることは、人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがるというものでした。それは人からの称賛を得たいのです。褒めてもらいたいのです。そもそも祈りというものが誰を相手にしているかという一番大切な部分が抜け落ちてしまい、祈りが人からの称賛を得るためという目的のための手段にされている。別な言い方をすれば、祈りがパフォーマンス、演技になって自己実現のための道具にされているということです。そこでも目的は、人から立派な信仰者だという称賛や評価を得ることで、自分という人間の価値、存在意義を確かめようとする。そういう意味での自己実現をしようとしているわけです。そしてそれはすぐに叶うだろう。主は言われています。彼らはすでに報いを受けていると。それはまさに願う通りのものを受けている。周りの人々から立派ですね。偉いですね、と言われて、いやー、そうでもないですよ。当たり前のことをしてるだけですよ。などと、謙遜ぶって答える。しかし、実は、そう、それが聞きたかったんだ。というのが本音です。しかし悲しいことに、きっとその偽善の落とし穴に落ち込んでいるときには、そんな自分の本音さえも、自覚しないで、ただ褒められることを喜んでいるのではないでしょうか。それで本当に自己実現できているかといえば、怪しいものであります。改めてよく考えてみると、祈りをもって信仰に生きるというのは、この自分という人間が成り立っている、生きている、生きていけるのは、ただただ、主イエスによって許されて、生かされているからだ。いわゆる 信仰にある自己実現、これを先に与えられてしまっているわけです。自分で構築し、作り上げて、立て上げていく自己実現ではなくて、どうにもお手上げな状態なものであったにもかかわらず、与えられてきた自己実現であります。お前を許す。生きよ。そこに私たちの自分の生きる意味とか、自分が生きてていいんだという価値、存在意義を上から与えられてきて、私たちは持っている。だから、人からの称賛や社会的に認められることではなくて、神様に対して何のいさおしもなく、ただ無償で、許され生きよと言われ、我に従えと言われて、自分のこの世に生きる意味とか価値をそこに与えられてきている。ですからそこでの祈りというのは、そのように信仰に生きるということが実は言うほどたやすくはなく、葛藤や悩みや苦しみを抱えながら生きていくときに、それを素朴に、この自分を救い、この自分の自己実現を与えたものとお方に訴えて、そしてどうしたらいいかということを聞こうとするわけです。その対話が祈りであります。その祈りを、神を利用できるだけ利用し、自分のパフォーマンスにしてしまうということは、誠にもって不遜極まりなく、神様を馬鹿にしている行為となるのでありましょう。また異邦人のようにくどくどと口数多い祈りというものも、いちいち全部あれがこうでこれがああでと神様に言わないでは折れないということであります。祈りの口数が多い、つまりくどくど祈ることが、いかにも神に対する深い信仰の表れであるかのように思い込んでいる。しかしやはりそもそも一体祈っている相手である神様を一体何と心得ているのか。それは祈る相手を全く無視して自分の世界だけで勝手に話しているのと同じであります。祈るというとき、一体どういう方を相手にして祈っているのか。相手があるわけです。それは隠れたことを見ておられる父であり、願う前から必要なものをご存知であるお方という、今日はこの2点が挙げられている。隠れたことを見ておられる父は、それこそ私たちの一番隠したい嘘や、ごまかしを全部ご存知だということ。見ておられるということ。つまりこの方の前には何も隠し立てなどできやしないということです。そしてそんなものに一体何が必要か。自分でもよくわかっていないのに、この愛にあふれた父となってくださる神は、御子を世に送り出し、そしてその命の代償を払って、私たちに尽きぬ罪の許しを与え、永遠の命を与えてくださる。求めてもいないのに、先に御子の十字架で許しを備えて招いていてくれている。私たちはその救いがどんなに自分に必要なものか、ろくに自覚できない。それよりも目先のこの問題を解決してほしい、あの問題を何とかしてほしいという求めばかりであります。しかも本当に必要なことを求めるよりも、自分に都合の良い結果だけを求めていってしまう。なんと調子のいい、ずうずうしい話でしょうか。これが皆様が神様の立場だったらどうでしょうか。もう3分と持たないのではないかと思います。いい加減にしてくれと。ブルース・オールマイティという映画があります。ブルース・オールマイティ。日本ではほとんどヒットしなかったのではないかと思いますが、聖書の世界を知っている人だと、実はこれはとても面白くて楽しい物語です。ブルースという名前の主人公。彼は放送局のアナウンサーです。出世したくって、そして例えば朝の7時とか夜の9時からやる、いわゆる局の看板アナウンサーに なりたくって、一生懸命頑張るんです。しかしいつもダジャレばかり言って、今一つ受けが良くない。本人としてはウィットに富んだ洒落た言葉をスパイスのように織り込んでいるつもりなのですが、見てる人たちは何かそれが軽く見えてしまう。やることなすことうまくいきません。実は彼女もいたんですけど、彼女は何とかしてそんな落ち込む彼を盛り立てようとするんですけれども、そんな彼女に八つ当たりをして、ひどく傷つけてしまいます。彼女は去っていく。そして最後は神様にまで悪態をついて文句を言うのです。すると、神様は彼を不思議なビルの中に呼びつけて、君に私の仕事をしてもらおうということになる。オールマイティ、全能ということで、神様の全能の力をこのブルースという男は与えられるのです。何でも好きに願う通りになります。そのおかげで、実は世界が大混乱になっていく。しかし彼の心は、彼が傷つけて去っていった彼女のことでいっぱい。彼女を何とか取り戻したくて、あの手この手でこの全能のオールマイティの力を使って、彼女を引き戻そうとするのですけれどもダメ。いや、それどころか、神様のお仕事として、町中の人々の祈りに応えなくちゃいけない。何千何万という祈りが次々と押し寄せてくるわけです。それで、いろんな形でその祈りがこう、届くようになるんですけども、めんどくさくなって、最後にはパソコンに、メールのように祈りがザーッと入ってくるわけです。何千件という祈りが入ってくるわけです。最初のうちはもう朝から晩まで必死になって、その祈り一つ一つに対して答えて、返信メールを送るようにして祈りに答えてましたけども、もうどうにもならなくなって、めんどくさくなって、全部を選択し、全部に OK を出して送っちゃうんですね。そしたら、街中何からかにまで全部いいことだらけになってしまうわけです。またまた街は大混乱。そんな中、彼ははたと気づくのです。そういえば彼女が彼のために祈っていたということを知らされて、お姉さんから聞くんですね。ん?と思って、パソコンでですね、その彼女の名前をこう入力して検索ボタンを押しました。そうすると彼女が祈っている祈りがタタタタタタって上がってくるわけです。毎日祈ってました。中をクリックして見てみると、自分があんなにひどい仕打ちをし、傷つけたその彼女は、その彼のために、神様ブルースを助けてあげてください。神様ブルースを許してやってください。神様ブルースを道を開いてあげてください。ずっと彼のために彼女は実は祈り続けていたことに気づかされる。あんなにひどいことをしたのに。一途に神に祈っていた。そこから彼は変わっていきました。全能の力を使っても人の心を変えることはできませんでした。しかし自分のための祈りを知ることによって、彼自身がまず変わっていった。それから彼女のために、彼はその全能の力ではなくて、本当に素朴な正直な愛を注ぐのでした。まあ最後まで話すとネタバレになるのでこの辺にしますが。改めて、私たちの祈りは自分の求めばかりを一方的に訴えているようにも思います。しかし、大切なことは祈る相手に心を向けることではないでしょうか。この映画のブルースという主人公は自分が祈られていることに気づかされて、改めて本当に祈り始めました。 一から祈り始めたと言っていいでしょう。私たちも同じだと思うのです。祈る相手は隠れたことを見ておられるあなたの父だと教えられています。私たちの誰にも言えない悲しみも、私たちの誰にも言えない深い罪も、私たちの誰にも言えない悔しさも、何もかもすべてを見、それでもそんな私たちの父となってくださった方です。御子の命を十字架によって代償として支払い、すべての罪を許して私たちの父となってくださった方であります。また、くどくどと祈るなというのもそう。主は十字架にかけられる前、弟子たちに挫折と裏切りを予告されました。その時の一番弟子であるペトロに言った。シモン、シモン、サタンはあなたを小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。あなたのために祈った。祈っているのだ。私たちは自分のための祈りというものをどれだけ知っているでしょうか。パソコンの検索で自分のために誰がどれだけ祈ったか、ダラダラダラと一覧が出てくる、それが見られるわけではありません。祈られていること、それは時に信仰的な挨拶用語として使われているだけだと思うかもしれませんけども、本当に祈られているかどうかなどは確かめようもなく、自分が祈られているということは信ずるしかないわけです。信仰の兄弟姉妹が、教会の友が、あの人この人が私のために祈ってくれている。その大元に十字架に死に、三日目によみがえり今も生きていたもう主が、ペトロのことを祈ったように私たちのことをも祈ってくださっており、父なる神の右にいまして、私たちのために取りなしをしてくださっている。祈る相手として、私たちは主イエスキリストの御名によって祈るわけで、その方が先んじて、私たちへの祈りという取りなしをしてくれている。祈る相手である神様、そして祈りをつないでくださる主イエスへの全幅の信頼こそ祈りの土台。だから、くどくどと言葉を重ねなくたっていいというのです。素直に、素朴に、人の目から離れて、静まって、本当のところを祈りのうちに語りかける。祈りとは何か。最後に、今日の旧約聖書の御言葉を通して主が教えてくださった祈りに帰りたいと思います。父を騙し、兄を騙し、家におれなくなって遠い叔父の家で財産を築いた族長となったヤコブ。しかし、彼は家族のもとに帰りたいと願い、兄の殺意にまで及ぶ憎しみを承知の上でふるさとへと向かうのでした。しかし心は揺れ動きます。うまく仲直りできるだろうか。あるいは兄の怒りは収まっておらずひどい目に遭うのであろうか。家族と財産を先にやって、最後にいよいよ、兄のいるふるさとの絵と足を踏み入れるその渡し場で、ヤコブは神と徹夜の格闘をしたという。これは私は祈りだと思います。夜を徹して神と格闘するように祈った。昔の聖書だと組打ちをしたとか、力比べをしたとかあります。今の私たちの感覚ですと、レスリングのようなものでしょう。がっぷり四つに組んで、相手を地面にこう、抑え込んでいく。ヤコブは負い目がありました。父と兄を騙して神の祝福を得た。 一方自負もあった。それは自分は自分なりに精一杯一生懸命やって成功してきた。4人の妻と11人の息子たち、そしてたくさんの家畜と財産を得ることができた。お土産も用意した。しかし彼は不安だった。その不安の中、彼は一人残って祈った。かつて父と兄を騙したとき、それは全能のすべてを見ておられる神を侮ることでもあった。その神に向かって祈ったと言えるでしょう。しかし聖書は非常に不思議な表現をとっている。その人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの腿の関節を打ったので、格闘しているうちに腿の関節が外れた。もう去らせてくれ。夜が明けてしまうからとその人が言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しませんと。ヤコブが格闘技で神に勝っていたというわけではないんです。彼はどちらかというと、必死にしがみついて、すがりついて離れようとしなかったということであります。夜が明けてしまう。夜が明けると明るくなり、実はそこにおられる神の御顔をまともに見ることになり、ヤコブはその清さの前に打たれて死んでしまうのです。そうならない前に去らせてくれと。神は言うわけです。ヤコブはあなたの祝福を頂戴するまでは何が何でも離しませんと。離れませんと。そう言って必死にすがりついている。これがヤコブの祈りであり、ヤコブの神への信頼であったと言えるでしょう。ずる賢かったヤコブ。器用に世の中を生きていくタイプのヤコブ。しかし神の御前で彼は一人で立ち、いわゆる見栄も外聞もなく、ひたすらに寄りすがった。しがみついていった。私たちも、この現代信仰に生きると言っても決して簡単ではないでしょう。いろんな葛藤を抱えるし、失敗や挫折の連続でもある。しかしそこに祈ることが許されている。神様との対話を、語り合うことを、祈りによって与えられている。祈りはレスリングのようなもの。神と格闘するようなもの。私たちが神様どうしてですか、なぜですかと言って神に食ってかかり、まるで神をこう投げ倒したくなるような祈りをする。しかし神はそこで、私はお前と一緒にいるって言ってるじゃないかと御言葉を通してまた逆に私たちを投げ返そうとしてくる。あるいは私たちが罪を犯して後ろめたい思いをしているときに、あのエデンの園で神様がアダムを呼んだように、お前はどこにいると言って、また、もっと投げてこようとする。私は裸ですからと言ってまた神様にこう投げ返す。投げられても投げられてもしがみつくようにして食らいつき。時には神様おかしいじゃありませんかと。自分のことを棚上げにしながらでも神様をある意味では食らいついていく。祈りは決して一人で食うを切るような独り言、独白ではない。レスリングのような格闘であり対話だ。相手をよく見て、相手である神様に必死にすがりついて、何が何でも話さないというほどの信頼を持って改めて祈ろうではないか。その方は一人子を賜うほどに我らを愛し、そしてその一人子は我らのために祈っていてくださる方であるからであります。